Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie の Backpacker Radio.
みなさん、こんにちは。ウィーリーです。この番組は、世界2周目の旅人、私ウィーリーが、旅をして感じたことなどを語る番組です。今回2回目です。旅も始まって2週間経ちますけれども、現在フィリピンのマニラで、留学中です。英語留学です。今日はフィリピン留学についてちょっとお話ししようと思います。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。で、4月10日にですね、関空を出発しまして、セブパシフィック航空という LCC を使いまして、マニラに到着しました。で、着いたのが翌日の25時、夜中の1時でして、他の空港も飛行機も到着してなかったので、もう入国審査もスムーズだったんですけども、で、その後、アニラオというですね、マニラから南の方にダイビングをしに行ってきたんですね。で、まあ、5日ほど、ダイビングリゾートで過ごした後に4月15日からですね、まあ、英語留学が始まりました。そもそも留学した理由としましては、前回世界一周しまして、まあ、一周したくせにほとんど言語を使わなかったんですね。特に英語、私はジェスチャー大好きなので、まあ、どこ行ったってジェスチャーで通じてしまうんですよね。なので半年以上スペイン語圏南米にいたんですけれども、一回もというか、ほとんどスペイン語も喋れません。で、英語圏も聞きましたけど、ほとんど単語をつないで、Yes or No! は?はま?Where is toilet? みたいな。そんな感じで、必要最低限の単語で過ごしてたので、英語という英語を話せないんですよね。ちょっとそれが帰国してから後悔になりまして、世界2周目では、まず英語を勉強しようと思って、留学しようと思ったんですね。で、フィリピンを選んだ理由としましては、今巷で流行ってますけれども、価格が安いというのもありますが、マンツーマン授業が多いということですよね。どうしても私は本当にリスニング能力が低いので、マンツーマン授業でリスニングを徹底的に行おうかなと思いまして、マニラを選びました。また代理店とかいろんな情報から、セブやマニラの方が先生の質が高いってことを聞いたんですね。なので、いろいろですとか、バコロードとかですかね、よくわかんないですけど、ちょっと、田舎の島になりますと、多少先生の質が落ちるってことも聞いてたので、マニラを選んだ。あとですね、セブにしてしまうとですね、休日ダイビングにはまりそうだったので、ちょっと、禁欲的になろうかなーなんて思いまして、マニラですね。ということで、今は、ケソン市の、アノナス駅という近くにある、学院で留学しています。で、価格構成なんですけれども、うちの学院はほとんど、マンツーマン授業を何コマ取るかで授業が決まっ、料金が決まってるんですね。というのも、1日6コマが必須で、その6コマの必須の中で、何コママンツーマンを入れるかで料金が決まります。で、僕は5コマを持ってるので、その分ちょっと値段が高いかなっていうところですね。あと、料金構成としましては、二人部屋にするのか三人部屋にするのか、そもそも一人部屋にするのか、その辺のどの部屋に泊まるのかというところで料金が変わってきます。で、私が実際払った金額としましては、リアルな話ですよね。ほぼビザの申請ですとかテキスト代も込みで考えて、だいたい月15万円です。ちょっと高いですよね。これが田舎の島に行きますと、だいたい月10万を切るかなってとこなんですよね。ただ実際なんですけど、今私のいる学院で日本人は3人で、あと30人弱が韓国人なんですね。で、ちょっと韓国人の人に聞いてみました。同じプランでどのぐらいの価格だったのかなと思いまして。で、聞いてみたところ、なんと、 韓国人が払っている金額の 1.5 倍を私は払ってますね。いやー、代理店儲かってますね。どのようにして儲かってるのかよくわかりませんけれども、悔しいですよね。で、実際今私はいるところ、あと一人だけ中国の方がいらっしゃいます。で、その僕はその中国の方と同じ部屋でございまして、今僕のまさに隣で英語の勉強をしてます。彼は内モンゴル自治区の方でですね、なんと4カ国語を喋れるそうです。なんかモンゴル語と中国語と韓国の大学に通っていたということで、ハングルも喋れて英語もかなり喋れます。で、この後日本に留学するそうです。そんな彼と二人部屋で私は生活しています。で、僕は基本的に部屋を散らかしがちなのでかなり予防してしまうんですけども、彼もそこまでおおらかな方なので、僕の部屋の汚さに対しては全然寛容で助かります。で、ドミなんですけれども、ほぼまあベッドと机があるぐらいですね。まあ他の施設はないです。もうそもそもテレビとかはないですよね。ネットがなんとかつながるかなってとこなんですけれども、混雑時はもう音楽のダウンロードとかできません。もう遅すぎます。 Facebook や Twitter を開けるだけで 1,2 分経っちゃいますからね。なのでつぶやいたり Facebook 更新したりするのはいつも午前ですね。メールチェックとかも午前やっています。さすがにね、あとこのポッドキャストのデータも送るのは日中はほぼ無理ですね。メガ単位のものを送るのはもう不可能です。ということで、朝ないし深夜に送ってます。そんな感じです。さて、気になる授業の様子なんですけれども、先ほど申し上げました通り、必須が6コマで、僕はマンツーマン5コマ取ってるということで、で、オプションが3コマありまして、最高で9コマ取れます。で、1週目は僕9コマ取ったんですけれども、ほんとパツパツでして、朝の7時から授業が始まって、終わるのが夜の8時半っていうような感じで、さらに宿題とかもありますので、1日で消化できないんですよね。ということで、今僕はオプション2コマを加えて8コマの授業で回しています。で、先生もいろいろでして、本当に自由気ままにもうフリートーク、教科書を使わずにフリートークしてくれる方もいらっしゃいますし、まあ、教科書にとって沿ってやっていくって感じもありますよね。で、教科書はなんか韓国資本の教科書を使っているものもありまして、タイトルがハングルだったりするんですよね。全く読めません。で、あと一方でイギリスの教科書のコピーとか問題集のコピーも使ってまして、それは完全に英語で書かれています。まあ、大体1冊350ペソ400ペソぐらいなので、700円800円のレベルですね。で、それで何冊か購入して一つの授業で使っているって感じです。マンツーマンの授業なんですけれども、まあ、基本的にはそのテーマには沿るんですが、スピーキングが2コマ、リスニングが2コマ、文法が1コマなんですね。で、そのスピーキングの授業はほとんどフリートークでして、今日何やったのだとか、週末何やったのかとか、フィリピンってこんな国なんだよとか、僕が話したり先生が話したりしてくれます。そのおかげもあってフィリピンの雑学がどんどん増えているかなってとこです。ただ実際これ聞き取れないんですよね。本当に僕のリスニング能力が低すぎて、 R の発音と L の発音の違いは分からなかったり、ジャパンと言ってしまいまして、 N の後に G が入っているってよく怒られるんですね。だから日本人の発音は本当に聞き取りづらいと先生に怒られます。2ヶ月経ってこの発音だったら舌切るぞなんてジョークも言われたりしてますね。いやー、先生たちもシビアな方はシビアです。君は本当に英語を勉強しに来たのか、休日何やってたんだ、そんなんでいいのかっていう葉っぱをかけてくれる先生もいますし、一方でいやー遊びなよみたいな感じの先生もいます。今度機会があれば英語の先生の家に遊びに行こうかなーなんて考えています。こんな感じで、まあ、2週間終わったんですけれども、7月の上旬まで英語留学をしようかなと思っています。もちろん途中先生との相性が悪かったら事務所に行ってですね、先生を変えるってこともできるんですね。うちの学院の場合ですと木曜日にそういう授業の交換ができたりします。で、月曜日に英語単語のテスト、これ簡単な英単語とトイック英単語が分かれてるんですね。で、僕はトイック英単語っていうのを選んだんですけども、毎日週50問英単語のテストがあります。他の 英会話学校に通っている方にも情報を聞いたんですけれども、ほとんどなんか韓国人志向の学校はもちろん韓国人が多いということですよね。でちょっとその韓国人の特徴を述べるんですけれども、やっぱり彼ら、まあ日本人もそうだと思うんですけど、群れますよね。で、群れて自国の言語を話すってことですよね。だから韓国人の特徴としましては、特に二十歳前後の子たちは本当に男の子5人6人集まって映画館とか行っちゃうんですよね。いや、集団行動の嫌いな僕にとっては、本当考えられないって感じなんですよね。お昼ご飯も常に一緒。晩ご飯も常に一緒。いやいやいやいやいやいや、気を使っちゃっても僕には無理っすわ。はい。で、先日も韓国人の人たちが噂を立てたんですけど、日本人は3人いるんですけど、男が2人なんですが、あの男の子たちは、なんで一人で行動するのかねみたいな噂が立ってたんですって。いやいやいや、あんたたちの方がなんで大人数で行動するんですかって感じですよ。あと、韓国の方、年配というか、年上の方に対して尊重するっていうのが強いですよね。で、僕のことが外見でなんか二十歳前後に見えたらしくて、すいません。若作りしてないんですけどね。僕は29歳ですってお伝えしたら、なんか急にかしこまっちゃって、話しかけても来なくなっちゃったんですね。やっぱ、年功序列ってのが厳しいみたいです。まあ、そんな韓国の方なんですけれども、国がお金を出して留学を促進してるっぽいんですね。なので、男の人だと兵役を得て、フィリピンで英語の留学をする。まあ、女の人も大学卒業してから、もしくは在学中にフィリピンに留学するって感じで来てるっぽいです。で、その後にアメリカの大学に行くとか、イギリスの大学に行くっていうのが王道かなと思ってたんですけども、なぜか私のいる学院の留学生たちは、その後オーストラリアにワーホリに行くそうです。なんかそんな人が8割ぐらい占めてますね。韓国人の方、まあ男の子と女の子で大体半々ぐらいかなってとこですね。で、なぜか女の子のホットパンツがすごい目立ちます。はい。ちょっと痩せてる子も太ってる子もみんなホットパンツですね。すいません、目がいってしまいまして。やっぱり日本人とか韓国人の女の子は可愛いですね。まあ僕の感覚ですけど、なんか同じ日本人の男の子はフィリピンの女の子の方がいいって言ってるんですけど、まあ僕は韓国の女の子の方がまだいいかなみたいな。まだとか言っちゃ失礼ですね、すいません。そうですね。毎回この放送ではコーナーを設けようかなと思ってるんですけども、まあ、そのコーナーは、まあ、僕はお腹もよるいということもありまして、世界のトイレからみたいな感じで、トイレの情報をちょっとお伝えできればななんて思ってます。さて、今回なんですけれども、まあ、留学先のトイレについてお伝えしようと思います。まず、ドミトリーのトイレなんですけれども、まあ、まあ普通のユニットで敷いて、洋式のトイレと、シャワーがついてます。ただ普通フィリピンの一般的なトイレは水圧が弱いのでトイレットペーパーを流しちゃいけないということで、隣にゴミバケツが置いてあるんですけれども、なんか流していいっぽいっす。僕はどんどん流してます。ただ、やっぱ流れる水が少ないので、たまーに汚物が残ったりするんですよね。すいませんね、汚い話で。で、2回目流そうかなっていう思うんですけど、まだ水タンクが、に水が補充されてないっぽくて、流れないんですね。なのでちょっと残っちゃうんですね。同僚の中国人くんには申し訳ないと思ってます。はい。ちなみに部屋の掃除はおばちゃんがしてくれてます。週1回ですね。で、勉強棟のトイレなんですけども、こちらはもう紙も置いてないですし、洋式のトイレがポンと置いてあるだけですね。で、もちろん便座とかないので、もう直に便器に座るって感じですよね。毎回僕はもう便器を拭いてます。汚いですもんね。それで用を足して、あとは黄金の右手でお尻をこするか、ペーパーで拭くということですね。黄金の右手でお尻を拭くために、ちゃんと水道とバケツが置いてあります、トイレに。まあこれは完全になんか中東とかに行くとよくあるトイレ形式ですよね。でも私はまあ、紙を持っていって、洗っているってところです。ただ、マナーがない、結構フィリピンの方がいまして、代弁するところで、ショーを行うんですね。小便を。ですので、周りが汚い。ですので、もうそれがちょっと気になるところですけども、まあ、あとは、そこまで気になるかなってところありません。すいません、ちょっと汚い話ばっかりで。 まあ、でもトイレットパッカーとか名乗ってる以上、多少はトイレの話をさせてください。そんな感じでございます。留学の内容はこんな感じになります。今後また留学しながら変化がありましたらまたお伝えしようと思います。ここでちょっとお話を戻しまして、僕がフィリピンに到着してから5日間滞在したアニラオについてちょっとお伝えしようと思います。ここは隠れたダイビングスポットと呼ばれてまして、ダイビングする方にはとてもいいとこかもしれないですね。っていうのもマクロが充実してるんですね。なんか噂によると日本で例えば伊豆で10本20本泳いで見られるようなマクロが1回のダイビングで見れるみたいな感じですよね。タツノオトシゴですとか、カエルアンコウですとか、ビグミーシーホースですか、ああいったちっちゃいものが一気に同じ場所で1回のダイブで見れるってところで、マニアックには有名なとこなんらしいですね。僕はたまたま近くだったので行ったんですけども、で僕も初めての海外ダイビングでしても楽しくて、今回は水中カメラなんて持ってきながら楽しんでます。でここに来た理由がもう一つありまして、アドバンスのライセンスを取ろうと思いまして、実際取りました。アドバンス310ドルですかね。なぜかもうガイドさんが1日でやっちゃうとか言いながら1日5本潜ることになりましてですね、体大丈夫かって話なんですけれども、これでまあ5本潜りました。でナイトダイビング付きでしたね。これで取ってあと4日間はファンダイビングをしてたってとこですかね。でリゾートとかいう名前はついてたんですけども、そこまでリゾートはしてなくてですね、まあちょっとこじゃれた感じのところで、まあ、楽しくダイビングを過ごしてたってとこですね。でここでまあもちろんカエルアンコウとか、僕はタツノオトシゴとか初めて見たので、もう興奮しちゃいまして、興奮するためにエアーがなくなりましてですね、もう僕すぐエアーがなくなるんですよ。みんなが100とか残ってるのに僕だけ20とかで、よく一緒に潜る人が、君ね空気使いすぎだよねとか言ってね、よく嫌味みたいなことやりますけどね。でここで初めてちょっと大物じゃないですけど、ギンガメアジの群れを見まして、いやーテレビとかで見たことあったんですけど、実際生で見るとすごいっすね。もう群れ群れ群れ、まあ、一緒に銀河メアズと泳いだんですけれども、いやー興奮でしたね。もうすぐエアなくなっちゃいました。あれだけ群れるんですね。もうまさに水族館ですよ。いや興奮です。まあこんな感じで私あと7月末にマレーシアのシパダン島でも来る予定があるんですけれども、それをすごい楽しみにしています。そんな感じでアニラオで5日間過ごしました。でここはアニラオのダイビングのショップがですね、まあ、日本人が経営しているところでして、多く泊まってるのが日本人だったんですね。ですので日本人のダイバーさんたちにどこのポイントがいいだとかいろいろお聞きしたんですね。よく安宿とかでありますよね。どこの街が楽しかったですかとか、情報を聞くのと同じような感覚で、ダイビングリゾートだとどこのポイントが面白いんですかとか、そういった会話になるんですよね。いやいやいや、皆さんなんかうん百歩潜っている人とかいらっしゃいまして、本当に経験豊富でいろいろ勉強になりました。あと僕の前職と同じ方もいらっしゃいまして、なんか世間は狭いねみたいな話になりました。はい。これでまた今度から発信していこうかなと思うんですけども、7月の頭まではまあ、留学してますので、どうしても留学の話がメインになるかと思います。ただ、土日はお休みなので、その辺はいろいろ観光とか、現地を見ていこうかなと思っています。できれば、先生の家にお邪魔したり、なんかボランティアスタッフをしたりですね。あとは、まあ、近場の観光、ないし、なんか韓国人の方たちと一緒に遊び行ったりですとか、なんかいろいろなことしたいなぁなんて思っています。そこにあと旅の話を含めながらですね、今後、ポッドキャストで配信していこうと思います。今回は、まあ、このぐらいで終わらせていただこうかなと思います。このポッドキャストを聞いていただきましてありがとうございます。神々なんですけどね、私。神々感が伝わると思うんですけど、まあ、一応一生懸命やっています。まあ、不器用だけど一生懸命やる旅人みたいな感じで覚えていただければなと思います。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。
This program was brought to you by Tabi Tabi Project. 世界一周アワー。